葵と
金井の三時の紹介。
どうもお久しぶり
ですよね。なんか本当
いやなんかすごい暑いですよね。
暑くなっちゃって、なんかそれでいろんなことが今起こってますね、
世界中で。いやもう世界情勢がもう第三次世界大戦じゃないかぐらいの話がブワーって飛んだと思ったら停戦になりましたっていうか、いろいろあるんですけど、やっぱりこのイランとイスラエルの問題ってすごくよく我々にとって影響が大きいじゃないですか。ホルムズ海峡を封鎖されたら原油が高くなるとかね、だからこれよく知りたいなと思って、こう一般の解説なんですけど、子ども向けの解説で、イランとイスラエルとイランがなぜ仲が悪いのかっていうことを
知りたい、
はい、朝日新聞の解説の石木清さんが書かれた文章がありましたので、ちょこっと読ませていただければと思います、
はい、
と思います。
では読みますね、はい、国境を接しない両国戦う理由は、イスラエルは6月13日イランの、核関連施設などを空爆しました。これに対してイランは、弾道ミサイルなどをイスラエルに撃ち込み反撃しました。両国の死者数は多数に上っています。イスラエルとイランの間ではこれまでにも攻撃の応酬がありましたが、今回のような激しい衝突は初めてです。大規模な戦争に発展しないか心配されています。
本当ですよね。
イスラエルとイランは共に中東の国ですが、国境を接しているわけではありません。間にはイラクやヨルダンなどがあり、最短でも両国は約1000キロ離れています。国境の帰属問題が戦争の原因になることがよくありますが、国境を接していない両国にその問題はありません。ではなぜ起こったんですかね。また民族の対立という原因も考えられません、ユダヤ人が建国したイスラエルと対立しているのはパレスチナの人たちでアラブ人です、イランの人たちは多くがアラブ人ではなくペルシャ人です、イスラエル建国以来4度にわたって起こった中東戦争はイスラエルとアラブ諸国との戦争でした、アラブ諸国ではないイランはその戦争に加わっていません、ユダヤ人とペルシャ人との歴史的な因縁は存在しないのです。国境問題や民族問題がないのなら、どうしてそんなに仲が悪いのでしょうか。仲が悪くなる転機は1979年のイラン革命でした。それまでのイランはパーレビ国王が治める王国でした、アメリカはソ連、今のロシアなどを牽制することや石油資源があることなどからイランを大切にし、パーレビ国王もアメリカの援助を受けて西洋化を進めました、48年に建国したイスラエルとは国交があり、両国民が行き来する良好な関係でした。
なるほど、
仲良かったんですね。ただパーレビ国王への国民の不満は高まっていました、西洋化により貧富の差が大きくなったことや、国民の多くが信仰するイスラム教が弾圧されたことが原因です。こうしたことから王政に対する国民の抵抗運動は激しくなり、ついにパーレビ国王は国外に脱出しました。そしてフランスに亡命していたイスラム法学者のホメイニ氏が帰国して最高指導者につきました。革命が成功したのです。
なるほど、ここら辺なんとか分かってきますね。
ねえ、ホメイニ氏が、出てきたんでね、それまでの西洋化はストップし、イスラム教の本来の教えを忠実に守る国としてイラン・イスラム共和国が誕生しました、国の最高指導者はイスラム法学者でなければならないとする憲法を制定し、イスラム原理主義の国となりました。今の最高指導者はハメネイ氏で、ホメイニ氏の後36年の長きにわたってその座についています、このイラン革命によりイランとイスラエルの関係はたちまち悪化しました、イランはイスラエルとの国交を断絶し、イスラエルを国家として承認しないとしたのです。すべてのパレスチナ難民が帰還した上で、すべての当事者による住民投票を行い、彼らが自らの運命を決めるべきだと主張しました。
もともとはだから良好関係だったのが、ホメイニ氏が帰ってきたことによってイスラム化したっていうことなんですね。
で、国民の人の気持ちとしたら西洋化よりイスラム教の方がいいんで、なんか国民は大丈夫だったのかな、
そっちに賛同したと思う
んですね。でもこれからどうなっていくかね、ちょっと見ていきましょう、反イスラエル武装勢力をイランが支援、 イランがイスラエルを承認しなかった理由は2つあると思われます、うん、1つはエルサレムの存在です、うん、エルサレムはイスラエルが首都と主張している都市です、うん、ここはユダヤ教、キリスト教、イスラム教それぞれの聖地とされています、うん、ユダヤ教徒にとっては嘆きの壁、うん、キリスト教徒にとっては聖墳墓教会、うん、イスラム教徒にとっては岩のドームがあり、いずれも信者がとても大切にしている場所です、うん、イスラム教に忠実なイランにしてみれば、イスラエルは聖地を奪った国であり許せないという理屈になります、う
ん、なるほどね、
わかりやすいですねこれね、うんうん、ちなみに国際連合はこうした複雑な事情を考慮してエルサレムを首都とは認めず、ショートと飽きないの都と言われるテルアビブをイスラエルの首都としています、うん、もう一つの理由はアメリカとの関係です、うん、革命後のイランはアメリカを前政権の後ろ盾になっていた国として敵視しました。
なるほど、ね、
象徴的な事件が革命直後にイランの首都テヘランで起きたアメリカ大使館人質事件です、うん、革命派の学生たちがパーレビ元国王の引き渡しを求めてアメリカ大使館の会員52人を人質に取って占拠したのです、うん、事件は長引き、人質が、解放されたのは発生から444日後でした、うん、こうしたアメリカ憎しの感情はアメリカを後ろ盾にするイスラエルにも及んだと考えられます、うん、革命後のイランはイスラエルの周辺の国で活動する反イスラエル武装組織の支援にも力を入れてきました。イスラエルの隣国であるレバノンのヒズボラ、アラビア半島南端にあるイエメンのフーシ派、パレスチナ自治区ガザのハマスなどを支援しています。イスラエルにとってはイランが後ろについている組織に各方面から狙われていると感じることになります。イスラエルは建国直後から周辺国との争いに備えて核兵器の研究を始めたようです。そして現在核兵器を保有していると見られています。イスラエル自身は保有について否定も肯定もしないという曖昧な態度を貫いていますが、国際社会は保有を確実視しています。イランは現在それに対抗するように核開発を進めているようです。実際国際原子力機関IAEA はイランが核兵器に必要なウランの濃縮を進めていて 60% の高濃縮ウランの貯蔵量を増やしていると報告しています。 90% 以上に高めると核兵器の原料になります。イランの核開発を警戒するアメリカはイランと協議していますが、今回の戦闘により協議は停滞するのではないかと見られています。中東ではこれまでたくさんの戦争や紛争がありました、うん、ただイスラエルとイランは共に中東における軍事大国です、うん、しかもイスラエルは核を持っていると思われ、イランは核開発を進めている国です、うん、この組み合わせはとても危なっかしく感じられます。早期の停戦を願わずにはいられません。
うん、なるほど、
以上です。
まあ、分かりやすかったですね、うん、つまりもともとアメリカが後押ししてた国が、うん、まあ、イスラム
なって
政権が変わった途端にアメリカ憎しになって、
なった、
イスラエルの背後にもアメリカがいると、うん、アメリカ問題じゃないですかね、
まさしくでもこれ分かんないですよね、表面から見てたら、
うん、そうだよね。で今回のほら停戦合意したってね、うん、トランプ大統領が宣言して、はい、まあ一応停戦になった、はい、これなんか仕組まれてんじゃないのみたいな
人の感情ってやっぱりあるんですかね、はい、集合意識っていうか、
うん、
ね、その、うん、だからこの歴史ってどうやって動いてるんですかね、
歴史はどうやって
動いてるんですか、気になります
よね。あ、それで今、はい、私聖書の予言と世界情勢という講座をやってるんですけど、はい、うん、はい、そこの黙示録に出てくるアメリカっていうのが、今日資料忘れちゃってすいませんなんですけど、
ポイントだね。
そうなんですよ、アメリカの国が最後に出てきてで、まあ、ちょっといろいろ力を持つっていうことがもうすでに2000年前に予告され予言されていると、うんうんうん、で今まさにねその通りになってきているのではないかと思われています。なんでまあこのイスラエルのねこの問題、今回イランとイスラエルの問題ですけども、今後何があったのか、本当にねこれがどう動いていくのか重要なんですけど、やっぱり中東で何かが起こるとその原油の問題とかいろいろ影響を受けるので、私たちその原点 点をねやっぱりよく知っておかないといけないと思うんですね。
そうですよね、うんうん、あの聖書の預言というのはですね、うん、AI による概要ですと、神が預言者を通して語ったとされる言葉であり、うん、未来の出来事や神の意思を伝えるものです、うん、聖書の預言って神様の意思も入ってるわけね、う
ん、ですね。その講座のなんか説明をしてると、うん、やっぱりあのイスラエルって特別な民族として
ですよ、ね、
あの聖書の中では、はい、旧約聖書はイスラエル民族がイエス・キリストを、うん、まあ、救世主を迎えるために綴ってきた歴史が書かれていて、そのイエス・キリストを受け入れることができない、まあどう捉えてるのか、キリスト・クリスチャンの方あれですけど、あの成した後滅んで今度キリスト教徒がこう、ね、次のイエス再臨を待つっていう新約と旧約聖書の関係があるんですけども、
それは神様が書かれたものない、
どう、
ね、
あの中に一つ の、うん、あのもちろん聖書は改ざんされてるっていうこともたくさんあるんですけ ど、 ですけど、ね、はいはい、その一本の糸みたいにつながるものを見た時に、うんうんうん、ここに神様の意図があると。
あります
で、このあの今こうイスラエルとイランでしたけど、
う
ん、
でした
ペルシャ人と、うん、まあ、あのイスラエル人、ユダヤ人ということなんですけど、うん、今アラブ人とユダヤ人の戦いが最もあの、ね、ガザ地区のあそこで
ですよ ね、
ですよね、はい、それも聖書をたどっていくと兄弟関係からスタートしていくんですよ。でそのイスラエルっていう国が建国できたのも、ヤコブという一人の人物から始まっていて、この辺りの話も人間的に見ると全く理解できないんですけど、で、クリスチャンの方とかもあの辺の話の役はすごくいろんな解釈があると思うんですけど、やっぱりそのなぜこの人の一人から始まった国がこんなに影響を与えることになるのかとか、やっぱりアメリカっていう国がもともと登場するっていうことも2000年前に予告されている、こういったことを一つ一つ押さえていくと今の世界情勢にぴったり合ってくる。
ありますもんね。
なので、うん、ここに隠された意図があることを、うん、ぜひやっぱり理解して。
そうですよね、うん、あとなんかねやっぱね、うんうん、今の世の、うん、起こってる現象が不思議だなとか、うん、納得いかないなっていう方は、うん、だいたい聖書に行き着くさんですよ、
う
ん、
あ、そうですか。
どういうことかっていうと、うん、聖書なしではこの世の中の出来事は起こってないって、
うん、
その方隠しあるみたいで、やっぱね聖書っていうのはあの別にキリスト教の書物でも宗教書でもなくって、うんうん、預言書なんですよね、うんうん、
それをね、ぜひ紐解いて、皆さんとシェア、うまくなんかこう音声でね、またできるといいんですけどね、工夫して。
あの今日のポイントっていうか、うん、アメリカがポイントっていうのは、
う
ん
う
ん、
そうですね、
これ皆さんね、あの、うん、知っていただきたいと。
そうですね。うん、そうアメリカがもちろん、
う
ん、今までも世界をね、そんな牛耳ってるような力がある国になんでなったのかって、
う
ん、
そうそう、
それはそのアメリカだけの努力なのか、うん、それは神の予定だったのか、っていうところですよね、
うん、私は今まで神様の意思なんか分かるとこあるのかって私は思ってたから、うん、本当に漠然と創造主の神で、うんね、感覚としてはいたんだけど、ちゃんと神様に意思があってそれを記した書が聖書だったんだっていうのはある意味衝撃だよね、
うんうん、そうですよね。本当、あ、そのね、そのもっと親の神の言うという心的な内面的な、ね、立場もね、あの立場というか心情っていう面でその聖書を見ていくとまた全然違ったところも見えてくるし、
やっぱり人間を作られたのは神様っていうこと、
うん、あの神という言葉でもいいですし、うん、原因があってそこに最初に愛があったっていうことは間違いなく皆さん感じているんじゃないかと思います。
愛ですか、うん、でちょっとそこのところもねまたね、はい、いろんな社会現象を、
はい、織り交
ぜながら、ながら、
そう、はいはいはい、
ね、勉強していきましょう。
やっぱり今すごい転換の時ですから、本当にこの時代の本質を見抜かないといけないし、
う
んうんうん、それをこの番組を通して、
ね、そうですね、
一緒に学んでいけたらいいなと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。